聖書を朗読いたします。旧約聖書ダニエル書第12章1節から4節、旧約聖書の1401ページになるかと思います。ダニエル書第12章1節から4節。その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が。しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。ダニエル、終わりの時が来るまでお前はこれらのことを秘め、この書を封じておきなさい。多くの者が動揺するであろう。そして知識は増す。新約聖書使徒言行録第24章1節から16節。新約聖書の262ページになるかと思います。ダニエル書、失礼、使徒言行録第24章1節から16節。5日の後、大祭司アナニアは長老数名と弁護士テルティロという者を連れて下ってきて、総督にパウロを訴え出た。パウロが呼び出されると、テルティロは告発を始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで私どもは十分に平和を享受しております。また閣下のご配慮によっていろいろな改革がこの国で進められています。私どもあらゆる面で至るところでこのことを認めて称賛申し上げ、また心から感謝している次第です。さて、これ以上ご迷惑にならないよう手短に申し上げます。ご寛容を持ってお聞きください。実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしている者、ナザレ人の分派の首謀者であります。この男は神殿さえも汚そうとしましたので逮捕いたしました。閣下ご自身でこの者をお調べくだされば、私どもの告白したことが全てお分かりになるかと存じます。他のユダヤ人たちもこの告発を支持し、その通りであると申し立てた。総督が発言するように合図したので、パウロは答弁した。私は閣下が他年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げておりますので、私自身のことを喜んで弁明いたします。確かめていただければ分かることですが、私が礼拝のためエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。神殿でも街道でも町の中でも、この私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを誰も見た者はおりません。そして彼らは私を告発している件に関し、閣下に対して何の証拠も挙げることができません。しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、先祖の神を礼拝し、また律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めています。公平な裁き、裁判に訴える、公平な裁き裁判ということを考えるときに、訴えられるものと訴えるものの両方に対する立場や姿勢が公平であることが基本になければなりません。何らかの個人的な関係があると判断が歪められてしまう可能性があるからです。そのような際に起こり得るのが買収であるんじゃないかと思います。金銭や何らかの報酬を賄賂として与えることで偽りの証言をさせたり、判決をねじ曲げたりするようなことが起こってしまうのです。そのことを断言していいのかと思われるかもしれませんけれども、 旧約聖書の時代から裁判における不正というのは横行していたようであります。旧約聖書のレビ記の19章15節16節にこんな言葉があります。旧約聖書の192ページになるかと思います。レビ記の19章の15節16節旧約聖書の192ページの上の段の最後のところです。レビ記の19章15節16節あなたたちは不正な裁判をしてはならない。あなたは弱い者を偏ってかばったり、力ある者におもねてはならない。同胞を正しく裁きなさい。民の間で中傷したり、隣人の生命にかかる偽証をしてはならない。私は主である。このような定めがあるということは、そこに不正が存在していた現実があることを示していると言えるでしょう。いつの時代にも我が身かわいさに様々な方法で真実をねじ曲げようとする、そんな人々がいるのであります。真実などことを申しましたけれども、真実はいつも一つ、こんなセリフで大人気のアニメがある一方で、真実は人の数だけある、こんなことを聞くこともあります。確認のために少し調べてみたんですけれども、真実とは嘘偽りがないこと、でもそこには主観が伴う、つまりその出来事に対する思いや受け止め、感情、そんなものが合わさってですね、その人の真実というものが出来上がるということです。で、似たような言葉で事実というものがありますけれども、事実、これは実際に起こった出来事そのものを指すということでした。なので厳密に言えば、事実は一つですけれども、真実は人それぞれということです。例えば私の経験から言うとですね、私ここ眉毛傷があるんですね。これ4歳か5歳の頃にですね、転んでパックリ開いてしまって5針ほど縫った跡であります。で、この手術の時、麻酔なしで手術したんですね。で、痛さがどれぐらいのものだったか覚えてないんですけども、その状況はずっと覚えてるんです。痛みのあまり大泣きしてですね、暴れ回っていたから、全身をですね、大人に押さえつけられた状態で手術したのを覚えています。で、どうしても忘れられるのが、執刀医がですね、これで最後だよって言って縫われたんです。で、その後にもう一針縫ったんですね。その時も大声で泣きながら、嘘つけって叫んだのを、本当にこれも一生忘れないと思います。私からするとですね、もう医者が嘘をついた、もうこの一点が真実なんです。でも医者からすると、必要な縫合をするために暴れる子供をおとなしくさせる、また安全に手術するための言葉だったのではないかな、それが医者にとっての真実だったのではないかというふうに思うわけです。つまりある事実があったとしても、それに関わる立場によってその真実は変わってしまうことがあるのであります。パウロを訴えたユダヤ人にも同じような真実があったと言えるのではないかと思います。それが事実であるかどうかともかく、ユダヤ人たちにとっての真実は、パウロは自分たちの敵だ、何としてでも排除しなければいけない相手だということです。一方でパウロからすると、そんなことは全くもう身に覚えがないわけです。自分は神様を礼拝する、正しく礼拝する、律法も守る、信仰的に正しく生きている、ましてや神殿を汚すようなことは考えたことが全くないわけであります。パウロの真実は、私は神を神として大切にして生きているというところです。しかし当然のことながら、意見が真っ向から対立すると、ことの真相というのは分からなくなってきてしまいます。特に善悪の判断をするとなると、どちらも自らが正しいと主張するので、その判断に困難を覚えているのは当然であります。そのような場合、客観的事実、証拠などによって判断が下されることになります。ただ 現代の私たちが生きている社会の状況を振り返ってみると、そういった客観的事実といえるような目撃情報であるとかですね、いろんなことが寄せられるといったときに、何を選ぶか、何が重要か見極める力が求められるのと同時に、周囲の人々からの発信によってその出来事をめぐる情勢、社会的な受け止めということが変化していくこともあるのです。いわゆる印象に基づく誹謗中傷や誤った理解の拡散です。現代はさまざまな情報ツールによってそういった拡散が起こりますけれども、この聖書の時代、これはもう直接の口コミでした。そしてその発信源が立場ある人々だったとすると、なおのこと庶民にそれが広く受け入れられていったのです。それが信仰の事柄であり、信仰の事柄を司る大祭司などが関わっているということが分かったならば、いわゆる一般信徒はそれこそが信仰的に正しいことだと受け止め、後押しするのは当然です。力ある立場の人からの発信によって、また発言力の大きさによって、人々の判断や思いが導かれてしまうということが起こってしまうのです。そこで必要だと思われるのは、それぞれの良心、良いこと、良い心ではないでしょうか。この良心というのは倫理的な良い思いだけではありません。神の御前にあって良いかどうかということです。もう少しはどのような信仰的な思いを持って生きているかということです。宗教改革者のカルバンは自身の著書キリスト教公用の中で、神の審判に対応して善悪を識別する良心、こういう言い方をします。つまり私たちの良心というのは神の審判を意識する、常に神の目を意識しつつ生きるということを指摘していると言えるでしょう。ここに登場したユダヤ人たちは自分たちの正義、しかも宗教的な正当性を保つために、ローマの公的な裁きの場でパウロについて訴えます。しかしその内容を見てみると、感情が先立ったものであることが分かります。これ必ずしも神の審判を意識しているなどとは言えないと思います。特に2節から8節の発言を見てみると、その半分がフェリックスを称える称賛する言葉に費やされています。裁判官として立つフェリックス総督がですね、少しでも気分良くなって自分たちに有利な判決を下してくれるように働きかけているように見えるのです。それだけではなく、明確に示すことができる、納得させることができるだけの証拠を持ち合わせていなかったからこそ、これだけ多くの言葉を費やしてフェリックスを称えて自分たち側に取り込もうとしているのではないかと思うんです。そして訴えている内容、これも極めて抽象的で感情的なものだと言わざるを得ません。疫病のような人間、騒動を引き起こしているもの、神殿さえも汚そうとしました。このように言われていることには何の根拠も証拠もありません。疫病の有害さと言われていることを見るときに、私たちは現実に新型コロナウイルスという疫病を経験いたしました。まだしていると言ってもいいでしょう。その具体的な症状はもちろんのことでありますけれども、感染拡大の速さに驚かされました。そういった意味では、この新約聖書の時代におけるキリストを信じる者の拡大スピードも相まってか、疫病などと称されたのかもしれません。ただこれが有害だというのはあくまでユダヤ人からの言い分であります。キリスト者の生活は神の言葉である聖書に根ざすものです。決して社会を混乱させるような騒動を引き起こすことを目的とはしていません。そのような事実もここに至るまで何一つ確認されていません。むしろユダヤ人が敵意を持って向かってくる中で、 騒動の中心に置かれてしまったパウロだったわけです。ここには明らかな誹謗中傷があります。昨今当たり前の言葉になってきている炎上とか大炎上するというようなことを考えてみると、多くの人々から攻撃されるような知られ方というのは、その事実云々が関係なく重大な結果をもたらすような広がり方をしてしまう、自分の意図は真逆の方法で人々から攻撃を受けてしまう、なんてことが起こってしまうわけであります。ここでも9節のところを見ると、他のユダヤ人たちもこの告発を支持しており、その通りであると申し立てたとある通りです。あの人もそう言ってますよ。そうやって言っている人は多いですよ。こんな言い回しで自分の発言を正当化しているような場面であったならば、その発言には十分気をつけて耳を傾けるべきでしょう。そのような言葉に惑わされないようにすることも大切なんです。私たちはいつの間にか、そしていとも簡単に同調に巻き込まれてしまいます。そして一旦同調してしまうと、そこから抜け出すことは難しいものです。たとえ間違っていると分かったとしても、それを認めて謝罪したり訂正したりするのは簡単ではないことは言うまでもないでしょう。むしろそういった状況に置かれると、どうにかして自分の過ちを隠そうと躍起になってしまって、さらに悪い状況を招きかねないわけです。引くに引けない状況というやつです。ここでのユダヤ人たちもここまでやってきたのだから、今更引くに引けない、そんな状況は少なからずあったのではないかとも思います。もちろん彼らが一番訴えたい、神殿さえも汚そうとしました、この出来事に関しても確たる証拠はありません。彼らが明確な証拠を持ち合わせていないことは、閣下自身でこのものをお調べくだされば、私どもの告発したことが全てお分かりになるかと存じます。この8節の言葉からも明らかです。自分たちでは証拠を提示することができないんです。全てにおいて裏付けがない中で、閣下ご自身でこう訴え出ているところに、自分たちではできないけれども、どうにかして閣下のお力で有罪に持ち込んでほしい、こう願っているように聞こえてくるのであります。そのためフェリクスをおだてて自分たちに有利な判決を導き出そうと画策しているに過ぎないのです。ただこのフェリクスという人物、どうやらあまり誠実な人物でなかったようで、記録の中では不正な裁判をしていたようなものも見られるような人物です。そう考えると、ユダヤ人たちからの賄賂を求めてユダヤ人側に立つ可能性に希望を持っていたのかもしれません。一方のパウロはというと、弁明を求められた時、短いながらもフェリクスを称える言葉を語りながら、すぐに確かめていただければすぐ分かることですがと11節で語り始めます。これは誰の目にも明らかであるとの確信に満ちた弁明です。限られた誰か、この人に聞いてください、この人に分かれば聞いてくだされば分かるというのではなく、特に名前を挙げずとも、その辺の誰かに聞いてもらえれば必ず分かりますよ、そんな感じです。証言工作などしなくてもいいのです。もう何よりも彼自身の言葉として具体的な数字、言動を示して、それを証拠として身の潔白を証言していくのであります。特に12日しか経っていないということは、人々を扇動するほどの時間がなかったということを表していると言えます。扇動や騒動を起こすには下準備が必要です。しかも信仰理解に関わることであることを考えると、人々にさまざまなことを伝え教えるのに時間を要します。そのような準備を経て、やっと町全体を動かすだけの説得ができるかどうかといった感じでしょう。ただそれもそう簡単にはいきません。いや、もしいとも簡単にできたとすれば、それだけ人々に受け入れられる正しい教えであるとの証しともなると思います。 そうなるとユダヤ人からするとこのパウロに負けてしまったと認めざるを得ない状況が生じます。まあ、どちらであったとしてもこの12日間しか滞在していないといったことはパウロに不利にはなりません。もしユダヤ人が自分についてきたということを訴え出られたとしてもその短い間で心変わりするほどパウロが語ることが正しかった自らこちらを選んだんだというようなことが十分に言えるからです。さらに13節は決定的です。彼らは私を告発している件に関し閣下に対して何の証拠も挙げることができません。やはり証拠は裁判において重要です。そもそも証拠なしに訴え出る方が無謀だと言わざるを得ません。パウロ自身は信仰的な視点で訴えられるようなことは何もしていないことを14節の言葉で明らかにします。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って先祖の神を礼拝しまた律法に即したことをと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。パウロは伝統的な神理解を決して否定していないんです。むしろ伝統的な神理解また信仰理解神の言葉である律法と預言者に忠実な信仰者として歩んでいるんです。これは決してその場をしのぐための取り繕った言葉ではありません。ユダヤ人の怒りを少しでも鎮めようと彼ら側に立った発言をしているというのではないんです。私たちは自分が助かるために取り繕って、自分と相手に都合のよい言葉を語ろうとすることがないとも言えません。場合によっては自己保身のために偽りを語ってしまうなんてこともないとも言えません。また自分のためにというよりは人のためにという意味合いも強いかもしれませんけれども、嘘も方便、こんなことが言われることもあります。それでもパウロは偽っていません。嘘をついていないのです。彼自身16世の最後でこういうわけで私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めていますと告白するからです。この良心は冒頭で確認した通り神の審判に対応して善悪を識別する良心です。神に全てを委ねて生きる信仰者の応答の姿です。自分の言葉で自分を守ることなど全く考えてもいないんです。彼は福音のために生きています。自分のすべてを神を明かしするために用いる格好で伝道旅行を続けてきているのです。そうでなければこれまでの途上でユダヤ人たちから訴え始められる時点で逃げ出すこともできているはずなんです。そもそもエルサレムに来る以前から始まっている迫害の現実がありました。そんな中21章の13節にはこんな言葉がありました。256ページ上の段の真ん中あたり、使徒言行録の21章の13節、使徒言行録21章13節、その時パウロは答えた。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです。ここにパウロの確かな覚悟を見て取ることができます。そしてこういった覚悟の強さは間違いなく説得力につながります。これほどの覚悟を持つパウロの言葉はフェリクスにその身の潔白を表すのに大いに役に立ったことでしょう。さらにそのように語る根拠として15節のところ、正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。パウロは イエス様が再び来られる再臨の時、これが今起こるんじゃないか、今日起こるんじゃないか、明日起こるんじゃないか、すぐにでも起こるんじゃないか、こういう強い思いを持って伝道に励んでおりました。いつ再び主が来られてもいいように、その備えとして福音を伝えるんです。信仰があればこそ、その再臨の時に主の御前に喜んで立つことができる、この確信に立っているからです。一方、旧約聖書の中でもこの裁き、終末の裁き、最後の審判の姿というものは見て取ることができます。それが先ほど共に見たダニエル書の言葉であります。特にダニエル書の12章の2節、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める、ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。この理解でありますけれども、ユダヤ人の中の一部、特にファリサイ派と呼ばれる人々には受け入れられている理解でした。ただファリサイ派の人々は、正しいものだけは復活し、正しくないものは復活しない、こう理解していたようです。そのため、立法を守って良いものとして生きるということに思いが向いていったそうであります。もしかすると私たちも同じように考えてしまう節があるかもしれません。しかし復活の意味を考えるときに、正しいものだけではないということが明らかになります。先ほどのダニエル書の言葉でもそうでしたけれども、永遠の生命に入るものと永久に続く憎悪の的となるもの、この選別がされる、両極端な存在に分けられるということが確認できるわけです。信仰に目覚めたものとそうでないものには全く違う結果が示されるのであります。そういった判断、裁きの座というのが示されるのであります。そうなると、良い行いに努めようという思いが生まれてきそうですし、良いものが、いわば善人が天国に入る、そのように言われた方が分かりやすいかもしれません。ただそれは違うのです。そういった人間の良い行いいうことにかかってくるのであれば、その判断基準は人間の側にあるからであります。パウロが語る良心、良い心の意味を思い返してください。神の審判に対して善悪を識別する良心です。その判断基準は神の審判、神の御前にあっての善悪です。私たちの自身の判断ではないんです。たとえ自分は完全な信仰者として生きているという自負があったとしても、また周りからもそう認められていたとしても、それが神様の前に良いとされる根拠になるかといえば、それは分かりません。裁き主であるキリストにお任せするしかないからです。神の裁きを覚えながら生きるとき、裁きそのものは必ず訪れるとの確信が与えられます。そこで永遠の生命と永久に続く憎悪の的になるか、この二つに分けられる裁きの場に立たされるのです。ここに救いだけではなく、滅びの現実があることを突きつけられるのです。でもここでこそ私たちは希望を失わないんです。滅びの判決から救い出してくださるキリストを知らされているからです。厳しい裁きを恐れるとき、この恵みの豊かさがより大きいものとして示されてくるんです。危険の大きさを知れば知るほど、そこから守られているということの喜び、感謝というのはより深められるはずです。神の裁きによる救いと滅び、これがどれほどのものであるか、言葉を費やすことができないほどのものであります。しかし同時に、裁き主と救い主が同じ方であることを知らされるとき、福音が誠の良き知らせであることに思いを向けさせられるのです。 私たちを救うことを決して諦められない十字架にかかってくださったイエス・キリストのお姿を知らされているからです。キリストの福音を携えて生きる信仰が与えられているものは、最後の審判の裁きの場に立たされたとしても滅びの恐れに苛まれることはありません。十字架にかかってまで救いの道を示してくださったキリストです。このお方を信じる者が見捨てられることは決してありません。その時私たちは最後の審判の時に復活させられて、主の裁きを受ける時も救いの確信と希望を持って進み出ることができるのです。そしてこの天国への希望と確信は、地上に生きる私たちの生活に確かな力、励ましを与えます。それは主の目が今もあなたに注がれているからです。この主なる神の視線が自らに注がれているということを知っている信仰者は、神と人とに誠実に生きることに努めていくからです。そしてこれは決して人の前に良いことを行うということだけではありません。神様の前に誠実だからこそ人にも誠実になる、神様との関係ありきの私たちの人生となっていくのであります。私たち天国に希望を持って歩むとき、この終末の時ということを経ることを知らされていますけれども、この終末の時いつ訪れるのか誰にも分かりません。今この時に起こるかもしれない、はたまた何百年も先かもしれない。でも聖書は必ずこの終末の時を訪れる、そしてその時には全てのものが裁きの座に呼び出されるこのことをはっきりと語っています。私たちはその時のための備えの日々、つまり御言葉に続ける聞き続ける礼拝を中心とした歩みを共に進めているのです。いつ私たちのもとに終末が来てもいいように、そして主の前に立たされた時はっきりと弁明することができるように、いや弁明することがないほどキリストがあなたを救ってくださることを感謝しながら、聖書の御言葉とともに信仰を持って歩みを進めていくのです。そしてその歩みには全てのものが招かれています。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて主の日の礼拝に集められ、一週間を始めることができます幸いを心に感謝いたします。主なる神よ、あなたの目に隠し寄せることは何一つありません。悪事はもちろん、あなたは良き技にも必ず目を留めてくださる方です。あなたによって認められ喜ばれるようなものとしての歩みを確かに歩ましてくださいますように、御前にふさわしい道を信仰を持って生かしてくださいますように、イエス様、いつあなたが再び来られても喜んで御前に立つことができるように、私どもの信仰を確かなものにし続けてください。この礼拝から始まる新しい週間の歩みの上にあなたの祝福豊かにありますように、一人一人の生活の場においてあなたが共にいてくださり、あなたの御心を尋ね求めながら歩むことができますように、この世界においてすべてのところであなたの御心が示され行われますように、そしてあなたによる誠の平和と平安等をお示しください。特に為政者に御前に謙遜に立つことができますように、あなたが聖霊をもって働きかけてください。またこの中でも信仰の歩みを共にすることができずにいる方々が与えられていることを感謝いたします。そのような一人一人はあなたとの出会いに導かれ、そして信仰への気づきが与えられ、この交わりに加えられますように、そしてあなたの御国に向かって歩みを一つにすることができますように、整え導いてください。また、病や老いの中での不安や不自由な生活、またその看病にあたるものもあります。そのような一人一人を平安の中で歩ましてくださいますように、そしてさまざまな状況が整えられ、 すべてのものが礼拝の招きに応えることができるように道を備えてください。教会からの働きを顧みてください。教会学校の生徒、そして保護者にあなたとの出会いが与えられますように、また働き人を顧みてくださいますようお願いいたします。隣接する豊橋朝日子どもの働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が子どもたちに与えられますように、集められている園児、保護者、職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いてください。私どもの働き一つ一つを通して、この地域であなたを知らずに過ごしている多くの人々にあなたを伝えることができますよう用いてください。何よりも私どもがあなたの御言葉に聞きながら一週間歩むことができますようお導きください。私どもがこの礼拝において御言葉を聞き、また礼拝を聞くために帰ってくる、その一週間を歩むことができますよう、今与えられましたこの時を感謝し、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。